本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙1章19節から23節です。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会キリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。使徒パウロはエペソ教会のために祈りを捧げています。パウロは神様がエペソ教会に神様を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださったと言っています。またエペソ教会の心の目がはっきり見えるようになって、神様のお召しによって与えられる望みがどのようなものかを知り、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかを知り、神様の優れた力がどのように偉大なものであるかを知ることができることを祈っています。本日の本文の19節はこのように、明かししています。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方に知ることができますように。パウロはエペソ教会が信じる者に働く神の優れた力をあなた方が所有できますように、そして所有したその力を行使できますようにではなく、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなたが知ることができますようにと祈っています。これは私たちの信仰生活において非常に重要です。信仰は神様が行われたことを知って受け入れることであって、神様のお力を自分のもののように使うことではありません。イスラエルの子孫は神様の恵みとお働きによりエジプトでの400年間の奴隷生活に終止符を打ち、ついにエジプトを脱出しました。彼らがエジプトを脱出する時は手を挙げて歓声を上げながら出てきました。神様は彼らを昼は雲の柱で導かれ、夜は火の柱で照らしてくださいました。ところが神様が彼らを導かれた場所は葦の海の前でした。そして彼らの後ろには各種の武器で武装したエジプトの軍隊が追撃してきていました。イスラエルの子孫は大きな声で恨みました。その時神様はモーセに、あなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を湧きなさいと命じられました。それでモーセが海の上に手を伸ばしたら、神様が強い東風を一晩中吹かせてくださって、海を退かされただけでなく、海の底を乾いた陸地のようにされました。それでイスラエル子孫は海を渡ることができ、エジプトの軍隊も海を渡ろうとした時には水が原状復帰して、彼らは水に溺れて死にました。もしモーセに水を分ける能力があったなら、一晩中杖を海の上に差し伸べていなかったことでしょう。モーセが杖を差し伸べたのはイスラエルの子孫が神様が自分たちに働かれる優れたお力がどのように偉大なものであるかを知ってほしいと願ったからです。イエス様は十字架の死を前に控えて祈られるためにペテロとヤコブ、ヨハネともに山に登られました。そして祈られる時に御顔の様子が変わり、 衣は白く光り輝きました。そしてモーセと預言者エリアと共に主の最後について話を交わされました。他の弟子たちは山の下にいました。その時ある人が悪霊に取り憑かれた息子を連れてきて弟子たちに治してほしいと頼みました。しかし彼らは治すことができず、山から降りて来られたイエス様が治してくださいました。弟子たちがイエス様の身元にそっとやってきて、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったんでの、追い出せなかったのですかと尋ねました。イエス様はあなた方の信仰が薄いからですと答えられました。弟子たちは神様がその子を治してくださることを信頼するよりは自分たちに悪霊を追い出す能力があるかもしれないと思っていたのです。使徒の働きを見ると、使徒パウロは少なくない印を行う通路となりました。ルステラでは足の泣いた人を歩けるようにしました。ピリピでは占いを行う悪霊に取り憑かれた少女を治しました。マルタ島ではその島で最も位の高い人ポプリオの父が熱病と下痢とで床についていましたが、彼の上に手を置いて治し、他の患者たちも治してあげました。さらにトラスでは屋上の間の3階で説教を聞いていたユテゴという青年が落ちて死んだ時、彼を生き返らせることまでありました。しかしパウロ自身の体にはトゲがありました。指にトゲがあって抜けなかったら、そのせいで一生死の危機は感じませんが、とても不便に感じられます。もし大きなトゲが手の深くに刺さって抜けなかったら、その手を使うのは難しいでしょう。またその大きなトゲが足の裏に刺さって抜けなかったら、うまく歩くこともできないでしょう。そのトゲがパウロの人生と働きにおいてあまりにも大きな妨害となったので、パウロはそれをサタンの使いと言いました。そのトゲ、サタンの使いが何だったのかは正確には分かりません。学者たちは転換と見たり、眼病とみなしたり、マラリア、ひどい頭痛、反対派の攻撃などと解釈したりもします。パウロはそのトゲがなくなるように3度も祈りました。聖書で話す3回は単純に回数を意味せず、切実さの最上級の表現といいます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃってノーと答えられました。もしパウロが病を治す能力を持っていたなら、祈りを捧げずにすぐ治療することができたでしょう。しかしパウロは主に祈りを捧げることは自分の役割であり、トゲを抜くか抜かないかを決めるのは主の役割であることをよく知っていたのです。病を治す賜物、癒しの賜物を授かった人だとしても、その人が手を置いて祈るだけで全ての病気が治るわけでは決してありません。特定の瞬間に神様が働かれる時にだけ治ります。祈りで全ての病気を治してあげるというのは、詐欺です。癒しの賜物を授かった人も神様が特定の瞬間に働かれるのを見るのです。それでパウロはエペソ教会のために祈るとき、神様はエペソ教会に神様の大きなお力をくださり、そのお力をうまく行使できるようにしてくださいますようにと祈らず、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと と祈りを捧げました。パウロはエペソ教会が神様の優れたお力がどのように偉大なものであるかを知ることを願う祈りを捧げた後に、その偉大なお力がどのように現れるかを今日の本文を通して4つ伝えています。第一に、神様の偉大なお力はキリストを死者の中からよみがえらせることで現れるとあります。20節の前半部です。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、神様の偉大なお力がイエス・キリストの復活で現れるということを私たちの心に刻むことがとても重要です。つまり私たちが復活の信仰を持つべきだということです。イエス様は死体からよみがえられました。死はこの世の観点では最後、挫折、絶望などを意味しています。しかし私たちが信じるイエス・キリストが死体からよみがえられたということは、死は決して終わりではなく、死が望みになりうるということです。この信仰があれば、私たちの人生の状況が終わりのように見えても再び始めることができ、全てが絶望的に見えても望みを持つことができ、倒れて全く立ち上がれないような状況でも再び立ち上がることができます。今ローマにある監獄でエペソ教会に手紙を書いて送るパウロが進んで斬首刑にまで処せられたのも、使徒ペテロが十字架に逆さに貼り付けられて死ぬことができたのも、自分は死んでもこの地で消えてもそれが終わりではなく、再び蘇らせてくださる主がおられることを信じていたからです。もしヨーロッパをもう一度旅することになったら、必ず行ってみたい場所の一つが地下の墓所であるカタコンベです。今まで発見されたカタコンベの数は約120個ほどであり、長さは合計約900キロメートルだと言います。またキリスト教がローマ帝国に認められるまで約300年間、約600万人の人々がカタコンベに埋葬されたといいます。ローマの地質が石灰石なので、土を掘るのが容易で、水分も簡単に吸収し、時間が経つにつれ強固になりました。土を掘ることが難しくなかったので、壁を何層にも掘って缶を安置することができました。またカタコンベに入ったら真ん中に広い空間があります。そこは礼拝の空間でした。そこにいた人たちは死体、墓に囲まれて礼拝を捧げました。その死体のほとんどがクリスチャンたちでした。その中には頭のない遺骨もあり、手足のない遺骨も多数発見されたといいます。それらはコロセウムでライオンみたいのような猛獣に噛みちぎられて死んだクリスチャンたちでした。当時ローマの兵士たちはクリスチャンを懐柔するために、ライオンのような猛獣とともに黄金でできた馬車を待機させた後に、このように予約したそうです。今からでもイエスが主、つまりキリストではなくローマの皇帝、つまりカイザルが主だと告白したら、あの黄金の馬車に乗ってここを出られるし、出たらローマの市民権を与えよう。し かしクリスチャンのほとんどはイエス様がキリストであられますという告白のせいでライオンに噛みちぎられて殺されました。彼らは神様の御国に対する望みがあったからです。それでカタコンベに暮らす人たちは礼拝を捧げるたびに、私たちもいつかは死ぬことになるが、それが終わりではなく永遠の命の始まりであり、永遠の望みを持つ時間であると自分に言い聞かせました。また使徒の働き13章にこのような御言葉があります。神様がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。復活されたイエス・キリストは本来は朽ちることのない永遠なる方です。それでもパウロは復活されたイエス様が朽ちることがないと強調をして伝えています。それは復活されたイエス・キリスト、永遠に朽ちない方であられるイエス・キリストの中にいる時に、私たちに属するものも朽ちないということです。私たちが持っているもの、私たちが享受するものは結局は朽ちて消えてしまいます。しかし永遠なるイエス・キリストと主の御言葉に密着しているものは朽ちることがありません。朽ちないものの最も強力な例がまさに使徒パウロです。彼は古い昔に死んでいなくなりましたが、彼が復活されたイエス・キリストに密着した人生を生きた時、彼の人生と信仰の価値は永遠に昇華されています。それだけでなく、彼が教会を励まし建てるために多くの教会に送られた手紙を神様は主の御言葉にしてくださり、永遠の価値を与えてくださいました。私たちの人生も信仰と同じです。私たちが復活の信仰を持てば、私たちの人生と信仰の価値は永遠に昇華されます。第2に、神様の偉大なお力はキリストを神様の身の座につかせることで現れるとあります。20節です。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の身の座につかせて。神様の右は空間的な概念ではなく主権的な概念です。私たちが主日礼拝を捧げるたびに告白する使徒信条にも同じ内容があります。3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の右に座したまいり、賢いより鍛えて生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。死からよみがえられ昇天されたイエス様は神様の右の座に座っておられるとあります。神様の右はどこですか？こちらですか？それとも反対側のこちらですか？もし父なる神様が反対向きに座られたら、子なるイエス様も一緒に反対側を向かれますか？神様の右の座につくという意味は空間的な意味ではなく主権的な意味です。子なるイエス様と父なる神様はその存在とお力において同等であられるという意味です。それでイエス様が初めてこの世に来られた時は救い主と来られましたが、再び来られる時には裁き主として来られ、生ける者と死にたる者と裁かれるとあります。クリスチャンが好きな聖書の御言葉を10個選ぶときに、抜けずに入る、必ず入る御言葉の一つが、イザヤ書41章10節でしょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私はあなたの神だから。 私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。神様が義の右の手で守ってくださるとおっしゃいました。神様の左手は力がないから、このようにおっしゃられたんでしょうか。もしくは、私の義の両手であなたを守ると約束してくださったなら、もっと心強く感じられたのではないでしょうか。実は神様は御霊であられるので、右手も左手もありません。この御言葉の意味は、私の全能力であなたを守るから恐れることもなく、たじろぐこともないという意味です。イエス様は復活される前に、そして復活された後に、弟子たちにガリラヤで会おうとおっしゃいましたが、弟子たちはイエス様の御言葉を記憶してガリラヤに戻ったのではなく、自分たちの本業である魚を取る仕事をしに戻りました。彼らは一晩中網を投げましたが、魚は一匹も取れませんでした。いくらイエス様についてきたとしても、わずか3年でした。その期間、魚を取らなかったからといって魚を取る技術がなくなるわけでもなく、ガリラヤ湖に生息する魚が以前と全く違う種類の魚に変わったわけでもありませんでした。しかし一匹も取れませんでした。それで失望している時に、イエス様はこのように仰せられました。ヨハネの21章6節です。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。イエス様が仰せられる船の右側は、表面的にはペテロが乗っていた船の右側を意味していますが、内面的、実際的な意味では場所ではありません。イエス様の御言葉の真偽は、ペテロ、昨夜あなたの経験と能力に、ね、頼って網を下ろしましたが、それで何を取りましたか。空の手、空の網、空の船ではありませんか。人生で自分の能力に頼ったら、いつでも空の手、空の網、空の船です。これからはあなた方はもう自分を信頼せず、私を信頼しなさい。そうすれば私があなたの人生を導きましょう、という意味です。自分の人生を主に預けたペテロを通して、主は使徒の働きの歴史を書き下ろされました。神様がイエス・キリストをよみがえらせ、主の右の座につかせられたように、イエス様も私たちの主の御座に座らせると約束されました。イエス様はラディオキア教会にこのようにおっしゃいました。ヨハネの黙示録3章21節です。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよ。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。古代中東や昭和ジャの王たちが座った椅子の中には、ソファのように長い形を しているものもありました。将軍が戦争で輝かしい功績を挙げたり、臣下が国に大きく貢献したとき、王はその将軍や臣下を呼び寄せ、自分の隣に座らせました。その前に座っている間は、王と友人として王と同級に取り扱われました。それは王が臣下に与える最高の褒美であり、臣下が享受できる最高の特権でした。主は主の御国で、私たちを隣に座らせてくださるという約束されました。その約束を心から望む人が、この地でも 勝利を得る人となります。第三に、神様の偉大なお力はキリストを全ての名の上に高く置かれることで現れるとあります。21節はこのように明かししています。全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。支配は始まり最初を意味する単語であり、序列1位の霊的存在を指しています。支配をはじめ権威、権力、主権は全て霊的な存在、霊的に力を持つ支配者たちを意味する言葉です。しかしイエス・キリストは目に見える世界だけでなく目に見えない世界も全て支配される方であることを強調しています。ピリピ人への手紙をこのような内容でイエス・キリストの優越性を強調しています。ピリピ2章9節から11節です。それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。韓国で長い、一番長い川の、順番は、ナクトン川、ハン川、クム川です。そして、世界で長い川の順は、ナイル川、アマゾン川、長江、ミシシッピ川の順です。川が集まって互いに自分がもっと大きな川だと主張していると仮定してみましょう。私が韓国で世界で最も長い川だ、長さは君がもっと長いかもしれないけれど面積で見たら私が一番広くて大きいぞと言い争っている場面を太平洋の海が見ていたら何を思うでしょうか。川がいくら長くて、いくら面積が広くても、太平洋の海に比べれば何でもありません。川と海の差より比較もできないほどに大きな差があるのが、すべての支配と権威と権力と主権をはじめ、この世のすべてのものとイエス・キリストです。その差は、被造物と創造主の差です。イエス・キリストの御名が全ての名の上に高く置かれるのなら何も恐れるものはありません。むしろイエス・キリストを恐れないことが最も恐ろしいことです。世界の全ての財物と全ての権力を持っていてもイエス・キリストがおられなければ何も持っていないのと同じです。第4に、神様の偉大なお力はキリストを一切のものの上に立つ頭として教会に与えられることで現れるとあります。22節23節です。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。イエス・キリストは教会の頭であられ、教会である私たちは体だとあります。つまりイエス・キリストは私たちの頭であられ、私たちは主の体ということです。頭と体で最も重要なのは有機的な連合です。体には手足など複数の器官があります。手と足は常に体と連合しています。ある時は離れていて、ある時はくっつけている場合はありません。必ずくっついていてこそ有機的に連合することができます。指をナイフで切ったら指だけ痛いのではなく全身が痛いです。足の骨が折れたら足だけで痛いのではなく全身が痛いです。 それでギブスをして松葉杖をついて歩いたら足だけ不便なのではなく全身が不便です。大学入試や入社試験、公民試験で良い成績を取ったとき、答えを書いた手だけ喜ぶのではなく全身で喜びます。またサッカー選手が決定的な瞬間に劇的なゴールを決めて自分のチームが勝つことになったとき、ゴールを入れた足だけ注目され喜ぶのではなくその選手全体が注目を受け喜びます。体のすべての器官が互いに連合しているからです。またキリストが教会の頭であられるということは、キリストが最高の権威者であられるだけでなく責任を取られているということです。ですから教会で最高の実権者は特定の人や特定のグループではなく常に主であられます。すべての人は頭となられる主の各機関として自分の役割を担当するだけです。顔のない美女という映画の題名を見たことがあります。顔がないのにその人が美しいか醜いかをどうやってわかりますか。またその人がアメリカ人で美人と呼ぶのかどうやってわかりますか。さらにはその人の名が美女なのでそのように呼ぶのかどうやってわかりますか。イエス・キリストは頭であられ教会である私たちは体だということは決して離れられない有機的な関係であることを強調している言葉です。頭が命じるように器官である手と足が動くことを行動だと言ったら、頭が命じるように動かず手足が勝手に動くことを痙攣と言います。もし私たちが主と主の御言葉に従わなければ私たちは霊的に痙攣の人生を生きるのと同じです。それでイエス様はこのように仰せられました。ヨハネの福音書15章5節です。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。いくらみずみずしく葉がいっぱいあるとしてもブドウの木から離れて落ちた枝はその瞬間から枯れて死に始めるでしょう。それで自分勝手に曲がってしまったブドウの木の枝の場合は枯れてしまったら使いようがなくて焚き物として火に投げ込まれてしまうでしょう。枝にブドウの実が結ぶためには枝は必ずブドウの木にくっついているべきです。私たちが教会の頭となられたイエス・キリストを離れた人生を生きたらそれはブドウの木から離れた枝と同じです。結局は世俗的な価値観にとらわれて何の霊的な実も結ぶことができないでしょう。私たちが頭となられるイエス・キリストにくっついて人生を真実に生きていくとき私たちは万物の中で万物を満たされる方の充満を経験することになるでしょう。このように神様が私たちに働かれた偉大なお力はキリストを通して現れました。このお力が私たちを今の位置まで導いたということは誰も否定することはできません。しかし私たちが忘れてはいけないことがあります。神様のお力はいつでも私たちの弱さを通して現れるということです。前でお話ししたようにパウロには彼の働きを妨害するトゲ、致命的な弱点がありました。それがなくなることを切実に願いました。しかし神様はそのトゲを抜いてくださらずこのように仰せられました。コリント第2の12章9節です。 しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ王に喜んで私の弱さを誇りましょう。パウロは神様のお答えをそのまま受け入れました。そして自分の弱さを喜び誇ると言います。なぜならその弱さのうちにキリストの力が自分を覆うからです。私たちにも弱さがないでしょうか。それが健康や疾病による弱さであれ、経済的な問題による弱さであれ、壊れた関係による弱さであれ、弱さがない人はいません。ただ持っている弱さが違うだけです。それでその弱さを強くしてくださることをどれだけ切に祈ったでしょうか。時にはその弱さが強くならないと神様を恨んだり、しばし神様に背を向ける人生を生きたりしませんでしたか。しかしよく振り返ってみれば、その弱さが私たちの人生と信仰を守ってくれたことを認めることになりませんか。その弱さのおかげで神様が働かれる偉大なお力をはっきりと確認できませんでしたか。2024年も早1ヶ月余りのとなりました。私たちに弱さがあるからか、私たちは神様に向けて窓を開くことになります。そして信じる者に働かれる偉大なお力を確認することになります。ですから私たちある弱さは、私たちを神様に結んでくれる愛の紐であり、絆であり、私たちに対する神様の愛の印です。私たちにある弱さを通して一生神様が働かれるお力を経験する幸せな人生を生きることを願い祝福します。お祈りいたしましょう。私たちの主イエスキリストの神様、栄光の父よ、この世の誰一人として神様の大きな力を持ち震える人はいません。私たち皆が神様が働かれる偉大なお力が どのようなものかを知ることを望みます。神様が大きなお力でキリストを死者の中から蘇らせたので、私たちは私たちの人生の道が死の影の谷のようであっても常に望みを持って生きていきます。私たちが復活の望みを持って生きることで、私たちの人生と信仰の価値が永遠に昇華していけるようにしてください。また神様の偉大なお力がキリストを本来の位置、神様の右の座につかせたように、私たちも主と共に主の御座につくまで与えられた人生を真実に生きていけるようにしてください。私たちには弱さもあり欠乏もあります。私たち弱い部分が強くなり、欠乏しているものが満たされることをとても願いました。しかし過ぎ去ってみると、その弱さと欠乏により頭となれる主をもっとはっきりと知り、すべてを満たしてくださる主に深く出会えたことを告白します。また私たちにある弱さや欠乏が私たちを主とよりしっかりと結んでくれたことを告白します。今年残りの1ヶ月はもちろん、私たちの残りの生涯においても、私たちに働かれる偉大なお力がどのようなものかをもっと知っていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。